説教すべてを完成させる絆と題しまして、増田琴牧師です。
主にある皆さん、新しい朝をご一緒に迎えることができました恵みを心から感謝をいたします。週の初めの日、私たちは共に集められて賛美を捧げています。この週の初め、私たちは主の光の下で歩み始めています。闇が深く、行き先の見えない旅をしているかのような私たちの足元には光が照らされている。今朝ご一緒にそのことに気づいて、この一週を始めさせていただきたいと思います。パラリンピックなどが行われるということで、いろいろな準備が進められているのかもしれませんが、私ある新しい走り方というものに目を留めさせられる経験をいたしました。それは視覚障害を持っておられる方のマラソンです。視覚障害ブラインドマラソンというふうに言われる、視覚障害を持っておられる方、どういうふうにマラソンを走られるんだろうか。 42.195、まあもちろん坂あり谷ありだけではなくて、いろいろなコースがありますし、そして危ないところやどちらに進んだらいいのかということをどうやって知るんだろうか。この時には伴走者がつきます。伴走者といいますと、私たちは合唱の時などにピアノやオルガンを弾いてくださる、その伴走者をすっと思い起こすのですが、この時の伴走者というのは伴う、走るものと書くんですね。走るときに一緒に並走しますよ、一緒に走りますっていう、そういう方がついて、この視覚障害の方のマラソン、ブラインドマラソンというのは行われます。でそれを見ておりましたら、その二人がどうやって一緒に走るのか、バラバラになってしまいますよね。考えてみたら、相手がわからないわけですから、そのペースをお互いが保ちながらどうやって一緒に走るのかといいますと、この縄を丸くこう形作りまして、でそれを両方からこうやって持つんですね。でそのことによって、全く違う2人の人間が一緒に走っていく。それでこのブラインドマラソンというのは、一緒に走ってくれる伴走者がいることによって、そこを右、あるいはそこを坂になってるよ、足の裏気をつけてという、その声を頼りにしながら 42.195 を走っていくんです。すごいですね。走るんですよ。で私はこのマラソンを見ましたときに、これは新しい走り方だと思いました。それまで私たちはマラソンにせよ、あるいはさまざまな競技にせよ、自分一人がどのようにして自分の力を発揮するのかということを競い合う、そういうものだと思ってきました。けれどもこの新しい走り方では、走るのは私一人ではない、伴走者が一緒に走ってくれて、そしてそれを結ぶ絆というものが新たにあるということなんですね。そのことによって最後まで完走することができる。私はキリスト者になるというのは、このような歩み、走り方をすることだと思いました。ビフォーアフターではないですけれども、キリスト者になるってどういうことですか、洗礼を受けたら何か変わりますか、聞かれることがあります。いや、性格あんまり変わらないですよ。いうことがあるんですね。あんまり性格までガラッと変わったら、それはちょっとどうなんでしょうと思うところもあります。では何が変わるんだろうかというと、自分には伴走者がおられるということに気づく。今まで自分一人で力を振り絞って、そしてどちらに歩んでいったらよいのかわからないというときには、本当に立ち止まってしまうような、そういう中を歩んできたけれども、私はこれから一緒に歩んでくださる方とこの絆によって結ばれて、そうやって自分の走るべき道のりを走り切っていきます。その姿勢が
私はキリスト者としての新しい生き方、新しい走り方なのだと思います。その時に伴走してくれるのは、もちろん神と結び合わせられているわけですけれども、神は私たちには見えないわけですね。一緒に走ってくださってるということは私たちにはわからない。でもその時その時に必要な、例えばある場合には保護者であるかもしれませんし、ある場合には友人たち、ある場合には神の愛があなたをそこで支えてるよというふうに教えてくれる、そういう人たちの存在によって、私たちは目に見えないけれども、しかし共に歩み共に走ってくれるその神の存在ということを気づき、またその存在と共に歩んでいくということが起こっているのではないかと思うんです。その方はある時にはゆっくりと、そして私たちが歩けなくなったらあなたを背負っていこう、そう約束してくださる方です。私たちの人生は孤独のうちに放り出されるのではなく、共に歩んでくださる方がおられる、そのことによって行く先を知ることができます。教会に来ることによって私たちはその絆ということをお互い同士が一緒に持ち合うこともできる。ところでこの絆という言葉はもともとどういう言葉なのかということを私は考えました。と言いますのは、コロサイの信徒への手紙、先ほどご一緒に読みました新約聖書のコロサイの信徒への手紙3章にはこう書かれていたからです。愛はすべてを完成させる絆です。いい言葉ですね。愛はすべてを完成させる絆です。結婚式で読まれることもあります。しかしちょっと考えてみてください。ここで言われている絆っていう言葉、広辞苑を引きますと、動物などをつなぎ止める綱という意味が出てくるんですね。愛の絆、美しいですよ。でもその絆はちょうど飼い犬にこう紐が弱られて、こっちに行かないようにってこう行き始めたら、ヒュッヒュッってこうね、こっち来いこっち来いってこうやる。そう考えると、いやちょっとそれは怖いかなって愛の絆なるものによって、こっち来いこっち来いとか言って、それはもともとですから、ここでは拘束するって意味もあるんですよね。そう考えますと、いやー愛の絆っていいことばっかりじゃないな、ちょっと怖いぞ。もしそれでこう首が絞められて自分の自由を失ってしまうんだったら、必ずしもいいことばっかりじゃないなとふと思う。そうですね、私たちもそういう経験をすることがあるかもしれません。愛情によって結ばれていると考えているけれども、実は自分がそのことによって相手をコントロールしようとしたり、相手の首を絞めていたり、ご経験がありませんか？身に覚えがあります。そういう経験をすることもあるかもしれません。でも逆に言うと、何の拘束力もない絆というのはどうなんでしょうか？いざという時につなぎ止める力もない、必要な時だけ現れてくれる絆、そんな都合のいい絆なんてないのかもしれません。ホームレス支援をしておられる、北九州でホームレス支援をしておられる方に、奥田智志さんという牧師がおられます。この方が、絆というのはひらがなで書くと最初の二文字は傷だとおっしゃったんですね。絆という言葉の最初の二文字は傷だ。つまり絆というのを結ぶためには、何かしらのお互いに傷を受ける、受け合う、実はそういう関わりというものが成り立たないようなところで、お互いの命を救うような関わりっていうのは起こらない。彼はそのことを具体的にホームレスの方の支援をしながら気づかれたのだというんです。私たちはそのような拘束力を持った絆、時には傷を受けたり傷をつけたりするような絆、誰かとの間に作ることを避けてきたところがあるのではないでしょうか。 私たちはできるならば必要以上に縛られたくないと思っています。巻き込まれたくはない。奥田牧師の言葉を借りるならば、傷つきたくないんです。だから私たちはあえてそのような絆を作らないようにして生きてきているというところもあるかもしれない。しかしインターネットは世界中のあらゆる人とつながる可能性をもたらして、私たちは多くの人とつながっているという感覚を持てるようになりました。そのような絆はクリック一つで切断もできるんですね。私たちが本当に共に生きていく、伴走者として歩んでいくということをどのような場で共に経験することができるだろうか。絆というのはつなぎ止める綱でもあります。それは例えば大海原で嵐になっているときに船がどこかに流されていかないようにつなぎ止めてくれる綱でもある。海底に固定された錨と船を結びつける綱でもあります。登山をしているときに落ちてしまわないようにその人をつなぎ止める命綱でもある。それは言ってみれば伴走者との絆ということもできるかもしれません。共に歩んで共に進んでくれる人の絆というのはそういうものだ。確かに時には拘束されるような気まずい、あるいは息苦しい思いをする、その時には会話をし対話をして共に理解をし合うことが必要かもしれませんけれども、そのような自分の命綱になってくれるようなものがないところで、私たちは一体どのように生きていくのか。私たちがキリスト者となるということは、そのイエス・キリストという命綱と結びつけられているということだと思うのです。今朝ご一緒に聞きましたコロサイの信徒への手紙3章の12節以下には、パウロがコロサイという教会に送った手紙が記されています。コロサイという町は今のトルコの一部にあたるところですけれども、国際都市でさまざまな人種の人、また幾もの言語が飛び交う、そういう異なる人たちが集まる町でした。ですからそこに建てられた信仰共同体教会も同じように異なる背景を持った人たちが集まってきている場所でした。今までにない新しい生き方です。それまでは自分が理解が及ぶ人とだけ一緒にやってきたんです。しかし教会に来るということによって、全く自分とは今まで関係がなかったと思われるような人と一緒に歩んでいく、そういう生き方がもたらされてきました。体の一部のように互いを受け入れて歩き続けていく、それは決して当たり前のことではありません。むしろ私たちにとってはまさしく新しい生き方、新しい走り方なのだと思います。生活様式やものの考え方、価値観が異なるということですから、緊張関係もあります。コロサイの教会には時にはキリスト教とは全く違う価値観が入ってくるというふうなこともあったようです。パウロはコロサイの教会の礼拝に集まっている人たちに向けて3章の12節以下で書いています。最初に彼が言っていることは、まず捨てるものがあるということなんです。捨てるもの、それはどういうことか。そこにはもはやギリシア人とユダヤ人、割礼を受けたものと受けていないもの、スキタイ人、奴隷、自由な身分のものの区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのもののうちにおられるのです。捨てるべきものがある。それは互いの違いによって閉ざしてしまう生き方。私とあなたは違う。私とあなたは一緒にはやっていけない。そうやって閉ざしてしまう生き方をあなたはまず捨てなさい。そうここでは語られているわけですね。 12節には、あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですからとあります。キリストに結ばれているということは、神に選ばれて生きているということです。私たちは何か選ばれると言いますと特別な感じを持っています。何か選ばれるための理由が、条件が必要だと考えています。そうではなくて、神によって選ばれているというのはどういうことかと言います。神が私と共におられて働いておられるということに気づくことです。あ、私の人生は神の導きのもとにあるな。私のこの紆余曲折のある、いろいろなことが起こってきて脈絡のないようなこの人生の中で、神様が働いておられることによって、それが一つの神の前にある聖として生かされているな、そう気づくことで、気づいたとき、あなたはその選びの中にある。もしキリストと出会わなければ、結び合わされる生き方とも無縁でした。自分の家族や仕事を中心とした世界の中だけで、人の言葉や思いだけを気にして生きてきたと思います。教会に集うことによって、そこに聖書の言葉、神の視点、神の見方というものがあるということに気づいた。これを前も申し上げました、 3D の生き方ですね。今まで私たちはこう水平方向だけ周りを見回して生きていたわけですけれども、神がどう見ておられるのかという、その垂直方向の見方というものを私たちが出会う、私の人生も私にも神の眼差しが注がれていたということに気づく、そのところに神の選びがあります。そしてキリスト者としての歩みが始まりました。伴走者を得て私たちは歩みを続けています。ホームドクターが必要なように、魂にも伴走者が必要です。聖書の言葉が私たちと共に歩んでくれるものになる。そして牧師や長老、教会員の方々も伴走者です。私の人生の魂がさまざまな課題を抱えたときに、そのことについて共に祈ってくれる人がいる。それは生きているときも、死のとこも、そして死んでかねた遥かにおいても、私の魂のために祈ってくれる方がおられる。教会というのは、そういう伴走者の団体だと思います。神の愛によって始められたことは、いろいろな人同士を結びつけます。一見無駄だと見えたこと、自分の人生にとってはこれが最悪のことだと思っていたこと、それらの出来事が結び合わされながら、神の国、つまり神様が支配しておられる世界というものが作られている。私たちの人生一つ一つが、一コマ一コマが、その中では神の国のなくてはならないワンピースなんですね。そのようにして神の愛に私たちは結びつけられています。絆というのは英語で言うとバインド、つまりバラバラになってお互い同士が離れ離れになってしまいそうなものを結び合わせている、そういうものが絆って言われるのだと思います。口語訳聖書ではこれは私たちを結び合わせる帯という表現をされていたんですね。これはまた絆とは少し表現が違ってきます。つまり私たちはいろいろなものを身につけている。聖書にはですね、何を着ようか何を食べようかと、気に病んではいけないという聖書の言葉があるんですね。なのでなんとなくこう洋服何着ようかなとか迷うってことは、なんだかキリスト者にとって二義的なことに一生懸命なってるかのようで、あまりそういうことこうなんかね
話さないかもしれませんけれども、長老になられて司会をされるときにはドレスコードありますか？ジャケット着用が必要ですかね？いや、ネクタイ締めた方がいいですか？そういう、こう、会話が交わされることもありますし、実は聖書の中では、着るということに関して様々な言葉が使われているんです。先ほどご一緒に読みました創世記3章21節。それは、創世記の中でアダムとエバが神に食べてはならないと言われた。善悪を知る木から取って食べた。そのことによって彼らは神の前から逃げていったわけですね。園の中を逃げていったときに神がアダムよ、お前はどこにいると呼びかけます。その言葉は、まあ、共同にいますとか教会にいますとかそう聞いているのではなくて、あなたはどこに向かって歩いていこうとしているのか、あなたは誰と共に歩いていこうとしているのか、ある意味では人が人として生きていくための根幹の問い、アダムよお前はどこにいる、小説の題にもなりましたね。そう聞かれたときにアダムは、私はあなたの前から逃げています、私は裸ですからと言うんです。この裸ってどういう意味だろうかということを私たちはいろいろに考えてきました。裸ですから、もともと神が共におられて園でいたときに、人は裸であっても恥ずかしいとは思わなかったっていう言葉があるのです。取り繕うものがない、隠す必要がない、そういう状態のことを言っているのかもしれません。しかしあるときにはいろいろな衣を着ていくということが社会性を身につけ、また自分を守っていく場合があります。あの園の中で神に問われたアダムは、あなたが一緒にしてくれたエヴァが私に食べろと言いました。エヴァは蛇が、ここにはよくある社会の責任転嫁というのがあるわけですね。人間の罪の現実というものはそういう姿をしている。しかし神はそのアダムとエヴァに皮の衣を着せられたと書かれていました。つまりそういう私たち一人一人の生き方に対して守りが与えられている。何かを身につける、着るというのは自分だけではなくて、そうした私を守ってくれるもの、社会的に生きていくときに必要なものを身につけるという言い方をここではしているのだと思います。愛を身につけなさいと書いてあるのもその通りです。私たちはそのキリストを着るということの中で、キリストの愛を着るということの中で生きています。洋服を着るということを言いますと、どうしてもこれを言いたくなっちゃうのは何かと言いますと、遠藤周作さんなんですね。遠藤周作さんはその著書の中で、私にとってのキリスト教というのはある意味ではこう、お母様が熱心なキリスト者でいらしたわけですけれども、日本人がブカブカの洋服をまるで着ているかのようだ、身に合わない、身に沿わない、自分の文化人生の中でなかなか身の丈に合ったものにならない、そういう洋服を着ているかのようだというふうに語られたことがある。しかしその洋服をいかに自分の人生の中で自分が生きていくそれぞれのステージに合わせながら身につけていくのか、それが私たちがキリスト者で歩んでいくときの一つ一つの課題であるのかもしれません。今朝は世界聖餐日の礼拝です。しかし残念なことに聖餐式をまだ行うことができないでいます。新型コロナウイルスのこの状況の中で、私たちは世界の教会と祈りを合わせています。異なるということによってバラバラになりそうな私たち、自分自身が理解できない、相手と共にいるということが難しい私たち、世界聖餐日は世界中の異なった教派、文化、政治、経済体制の中にある教会が主イエスキリストによって絆と結び合わされている。イエスキリストが負ってくださった傷は十字架です。
違うものと違うものの間に立ってイエス・キリストは傷を負ってくださった。しかしそのことが私たちの間に結び目を与え、また私たちは和解のために命を捨ててくださったイエス・キリストが共におられることをこの朝覚えさせていただきたいと思います。私たち一人一人の歩みの中で皆さんの人生に伴走者がおられます。どこを歩んでいってよいのだろうか。自分が目には見えない時にも共に歩み走ってくださる方と私たちの人生がしっかりと結び合わされている、イエス・キリストの命に預かっている、そのことをご一緒に覚えながらこの新しい一周を始めさせていただきたいと思います。そして私たちも愛されているものとして隣人との絆を持たせていただきましょう。共に生きる一人として、誰かが泣いているのであれば、悲しんでいるのであれば、その涙を共に拭い、また涙を流し、喜んでいる人、その時に共に喜び合う、そのような関わりの中で私たちのすべてのものを完成させる絆と呼ばれているキリスト者としての在り方が一歩一歩進められていくのではないでしょうか。この一週、またこの月に私たちの中に起こってくる事柄、そして神が私たちを支えてくださっているということに目を留めて歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたには許しがあります。私たちを罪の劣等感の中に生かさないでください。あなたには平和があります。私たちと世界の社会に共に生きている人を憎しみと戦いによって滅ぼさないでください。あなたには喜びがあります。私たちを不安と思い煩いの中に死なせないでください。あなたには光があります。あらゆる暗闇を私たちから取り去ってください。あなたが与えてくださる罪の許しをもって、あなたの平和を、あなたの喜びを、あなたの光を、あなたご自身を与えてくださる御言葉の糧を分かち合うことができますように。世界生産日、世界宣教の日、目に見える形でパンとブドウを分け合うことはできませんが、共に生きていく私たちのこの群れの中にあなたが働いてくださることを信じて、この週を歩み出させてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。